今日は第二列王記の六章。前回は23節まで学びました。で、今日は24節から第二列王記の六章、24節からそこから七章まで行って七章の最後の20節まで行きます。一言祈ります。天のお父さん、今日もどうぞあなたが私たち一人一人に語りかけてください。いろんなその思い煩いや、悩み事があるんであれば、それをあなたのもとに今置くことができますように、どうぞお助けください。その思い煩いに思いを向けるんじゃなくて、あなたに思いを向けることができるように今助けてください。お願いします。また思い煩いではないけども、なんかそのあなた以外のことで自分の頭に考えを占めているものがありましたでしょう。どうぞそれを今一旦置いて、あなたの前に静まって、あなたの言葉に集中できるようにどうぞ助けてください。うちに与えられている聖霊が、また隣にいてくださる聖霊が、私たちを助けてくださいますように、私をお助けくださるようにお願いします。また御言葉を分かち合う私に、どうぞあなたが力を与えてください。あなたの言葉を与えてください。今日ここに書いてあることから、私たちに与えられている御言葉をそのまま分かち合うことができるように、どうぞ私に力を与えてください。お願いします。今日もみんなであなたの前に、キリストの御名によって出て行って、あなたの前に静まって、あなたの御言葉に耳を傾け、心を向けることができること、ありがとうございます。どうぞこのしばらくの時はあなたが祝福してください。お願いします。お願い、イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。第二列王記の六章、少しおさらいになりますけども、八節、第二列王記の六章の八節を見てみると、そのアラムの王様がいて、ベンハダデという。それでそのイスラエルに攻め入ろうということになったわけですね。でも、そのエリシャというその神の人、預言者が、その神から知識のたまものが与えられていて、そのどこで何が起こっているかというのを、がわかるんですよ。そこにいないのに。そして、そのアラムの王様が、いろんなその、陣を敷いて、こっからイスラエルに攻めていこうとするときに、エリシャが、その、この時に治めていたヨラムというイスラエルの王様に、あ、ここに今、アラムの軍勢が来るから、そこのそこに行かないようにとか、そこに行って、その攻撃の目を潰すようにとか、行ってもう、やることなすこと全部バレてるんですよ。アラムの王様がやろうとすること。それでアラムの王様怒ったんですよ。なんだこれはって。誰が密告してるんだって。でもある人が、いやいや、エリシャという預言者がいて、こいつがその全てを教えてるんだって。そしたら、じゃあそのエリシャを、とっ捕まえようってなるわけです。降参するんじゃなくて。でも、そのエリシャの前に行った時に、そのエリシャと一緒にいた若い人は怯えたんですよ。こんなにも大勢の人たちが私たちを取り囲んでるってやばい。でもその時に、そんな恐れることないよって。で、それでエリシャが見えてるものをその見せたんですよね。その霊の目を開いて。そしたらその山々に火の馬と戦車が満ちてたって。この神の軍勢が私たちを守っておられるから大丈夫なんだって。でも、その神の軍勢を使うというか、その戦っていただくまでもなく、エリシャが願ったんですよ。この人たちを、の目を見えないようにしてくださいって。そして、どこだどこだって言ってるうちに、そのエリシャが、ここだよここだよとかって言って導いて、最終的にそのサマリアというイスラエル、北イスラエル王国の首都に導くんですよ。だからいきなり、目が開いたら、その敵国の首都のど真ん中に自分たちがいるみたいな。もう降参するしかないんですよ、そうなったら。で、その人たちに対して、いや、ヨラムはね、私が撃ちましょうかとか、今すぐこの人たちを全滅させましょうかって言うんですけど、エリシャは、いやいや、そんなことしなくていいから。あなたはその捕らえたものを鞭で撃つんかって。で、大いにもてなして、そして返したんですよ。で、彼らは、その恐れて、その後、23節には、アラムの略奪隊は二度とイスラエルの地に侵入してこなかった。でも24節。この後、アラムの王ベンハダデは、全軍を召集し、サマリアに登ってきてこれを包囲した。 で、この略奪隊はもう攻める気がなくなったんだけども、ベンハダでは、まあ、もしかしたら もっと怒りに燃えて、イスラエルに攻め入ったかもしれないです。全軍を召集して、サマリアを包囲したんです。つまり、兵糧攻めですね。その行き来できないようにしたんですよ。街を全部囲って、そこに至る、そのサマリアの街に至る全ての通商路も全部遮って、そのご飯も入ってこない、お金も入ってこない、何もできなくしたんですよ。その間、そのサマリアの町は、その城門を固く閉ざして、敵が入ってきたら困るからね。そのもう、その中にある、町の中にある食料だけしかないんですよ。25節。その頃、サマリアにはひどい飢饉があった。その上、彼らが包囲していたので、ロバの頭一つが銀80シケルで売られ、鳩の糞1株の4分の1が銀5シケルで売られるようになった。サマリアにはひどい飢饉があった上に、アラム軍が、この全軍を召集してサマリアを包囲してしまったので、ものすごいもう食料になったわけですね。まず、そのアラム軍が考えてた通りになったわけです。で、この鳩の糞1株の4分の1、約 0.3 リットルですけど、それが銀5シェケルって。銀5シェケルというのは、今でいうその1ヶ月、私、普通の人たちの1ヶ月の給料以上の価値があったらしいです。鳩の糞がですよ。大金持ちですね、私たちも。鳩の糞を、まあ、食べるとか食料ではないと思いますけど、まあ、あったかくなったり、燃やす、その肥料になったり、まあ、その燃料になったりしたかもしれませんね。もしかしたら食べたかもしれませんね。その、1ヶ月の給料が5シェケルっていうことであれば、5シェケルっていうのが1ヶ月の給料以上だったら、80シェケルっていうのは相当のお金ですね。ロバの頭一つですよ。それが80シェケル。で、1ヶ月の給料が5シェケルとすれば、銀5シェケルとすれば。80で割ったら、何ですか、16ヶ月分 ?1 年と4ヶ月分の給料を注がないといけないんですよ。このロバの頭1個買わない。だどれだけひどかったかです。で、状況はもっとひどいです。26節から。イスラエルの王が城壁の上を通りかかると一人の女が彼に叫んでいった。王様、お救いください。王は言った。主があなたを救われないのなら、どのようにして私があなたを救うことができようか。内場のものを持ってか、それとも酒船のものを持ってか。それから王は彼女に尋ねた。一体どうしたというのか。彼女は答えた。この女が私にあなたの子供をよこしなさい。私たちは今日それを食べて、明日は私の子供を食べましょう。と言ったのです。それで私たちは私の子供を煮て食べました。その翌日、私は彼女に、さあ、あなたの子供をよこしなさい。私たちはそれを食べましょうと言ったのですが、彼女は自分の子供を隠してしまったのです。ちょっとありえないですね。もう食べるものがないので、お互いの子供を食べるほどだったんですよ。で、私、少なくとも私の理性や、私のこの知性は、これに対して思いっきり反発するんですよ。皆さんもそうだと思いますけど。で、どのような状況になったら、ここまでになるのかっていうのは、ちょっと想像ができないぐらいなんですけど、だからこの飢饉というのが想像できないほどひどかったってことです。何にも食べるものないんですよ。こんな発想が出てきて、実際にやってしまうぐらい状況がひどかったんですよ。一方の子供を食べたのに、もう一方の子供を隠したって。だから、この女性が王様にその、叫んでるんですよ。何を叫んでるかというと、この相手のもう一人の女性の子供を食わせろって叫んでるんですよ。この状況を何とかしてくださいって叫んでないんですよ。本当に異常なんですよ。それで、ヨラムは、このイスラエルの王様は神を呪ったんですよ。王はこの女の言うことを聞くと自分の服を引き裂いた。彼は城壁の上を通っていたので、民が見るとなんと王は服の下に荒布を着ていた。彼は言った。今日、シャファテの子、エリシャの首が彼の上についていれば、神がこの私を幾重にも罰せられますように。 わけがわかんないです、この人。で、エリシャは神の人なのに、エリシャを殺さなかったら神がこの私を幾重にも罰せられますようにとかっていうわけのわかんないことを言ってるんですよ。で、エリシャにその責任を負わせるのであれば、それは神に責任を負わせるようなもんですよ。こんなことが起こるのは神が許可されたからだって。まあ確かにそうかもしれないですね。エリシャがいたところには、その前回ね、その同じサマリアですけど、ごめんなさい、同じサマリアじゃないですね。ごめんなさい、失礼しました。そうじゃなくて、そのドタンという町にエリシャはいたんですよね。で、そこで、その、このアラムの略奪隊がドタンという町を取り囲んだんですよ。その時に、そのエリシャが見ていたものは、山々に満ちる、火の馬と戦車だったんですよ。神はなぜその時に、この時にサマリアの人たちを助けなかったかってことですよね。要するに。ヨラムは、こんなことが起こるのは、神がこれは起こしていいって言ってるんだ。こんな自分を苦しめる。神なんかいらないって。使えないって。自分の都合の悪いことを起こすような神は、私はいらない。それがヨラムのこの本当のところの叫びですよ。じゃあなぜサマリアの町にこのようなことが起こってしまったのか。申命記の28章。開ける方はどうぞ。無理やり開かなくてもいいです。申命記の28章には、大きく分けて2つのことが書いてあります。1つは、神の御声に聞き従う。つまり神に従うのであれば、あなた方は祝福を受けます。このような祝福を受けます。二つ目には、もしあなた方が神の命ずる、その主のすべての命令と掟とを守り行わないんだったら、次のような呪いがあってあなたは必ず呪われます。二つのことが書いてあります。申命記の28章の15節にはそれが書いてありますね。この1節から14節っていうのは、もしあなた方がその神の声に従ったんだったら、このような素晴らしい祝福がありますよ。15節から以降というのは、そのあなたがもし、ここに書いてあるように、あなたがあなたの神主の御声に聞き従わず、私が今日命じる主のすべての命令と掟とを守り行わないなら、次のすべての呪いがあなたに望み、あなたは呪われると書いてあります。49節を見てみると、申命記の28章の49節。まあ、ちょっと長いですけど、57節までざっとお読みします。申命記の28章、49節から57節まで。主は遠くの地の果てからわしが飛びかかるように一つの国民にあなたを襲わせる。その話す言葉があなたにはわからない国民である。だから外国の民がその攻めてくるということです。その国民は横兵で老人を顧みず、幼い者を憐れまず、あなたの家畜の産む者や地の産物を食い尽くし、ついにはあなたを根絶やしにする。彼らは穀物も新しい葡萄酒も油も群れのうちの子牛も群れのうちの雌羊も、あなたには少しも残さず、ついにあなたを滅ぼしてしまう。その国民はあなたの国中のすべての町囲みの中にあなたを包囲し、ついにはあなたが頼みとする高く堅固な城壁を打ち倒す。彼らがあなたの神、主の与えられた国中のすべての町囲みの中にあなたを包囲するとき、あなたは包囲と敵がもたらす窮乏とのために、あなたの身から生まれたもの、あなたの神、主が与えてくださった息子や娘の肉を食べるようになる。あなた方のうちの最も優しく、上品な男が自分の兄弟や自分の愛する妻や、まだ残っている子供たちに対してさえ物惜しみをし、自分が食べている子供の肉を全然誰も分け与えようとはしないであろう。あなたのすべての町囲みのうちには、包囲と敵がもたらした窮乏のために何も残されてはいないからである。あなた方のうちの優しく上品な女で、あまりにも上品で優しいために足の裏を地面につけようともしない者が、そんな人がいるのか。自分の愛する夫や息子、娘に物惜しみをし、自分の足の間から生まれた後産や、自分が産んだ子供さえ、 何もかも欠乏しているので、密かにそれを食べるであろう。あなたの町囲みのうちは、好意と敵がもたらした窮乏との中にあるからである。元はといえば、これを生んでしまったのは、このような状況になってしまったのは、ヨラムが王様として、神の言葉に聞き従うことを民に教えなかったからです。そしてヨラム自身が神とのその関係をないがしろにして、神を恐れず、その神なんてどうでもいいよって。神に聞き従うことを追求しなかったからです。そしてイスラエルの民も、自分たちの王様が神に聞き従っていないがゆえに、それをいいことに、自分たちもその神の道を歩むことを、神の御声に聞き従うことをやめたからです。この簡単な神の御声に聞き従えば、またそれを追求していれば、祝福を刈り取る。神の御声に聞き従わなければ、聞き従うことを、追求をやめてしまえば、呪いを刈り取る。その、至ってシンプルなところから、まあ、その結果ですよ。で、ヨラムは、神にその責任をなすりつけることはできないですよ。それでヨラムはエリシャを殺すために、エリシャの家に行きます。32節から。32節と33節。エリシャは自分の家に座っており、長老たちも彼と一緒に座っていた。王は一人の者を自分の元から使わした。しかしその使者がエリシャのところに着く前に、エリシャは長老たちに言った。あの人殺しが私の首を羽に人を使わしたのをご存知ですか？気をつけなさい。使者が来たら、戸を閉め、戸を押しても入れないようにしなさい。その後ろに彼の主君の足音がするではありませんか？彼がまだ彼らと話しているうちに、使者が彼のところに下ってきていった。見よ、これは主からの災いだ。これ以上、何を私は主に期待しなければならないのか。神に期待することをやめてるんですよ。神を信頼することをやめてるんですよ。もうそんなんだったら、その殺してしまえってなってるんですよ。自分の考えているように助けをもたらさない神はいらねえって。そんな神なんかにその使える意味はないって。今までよくしてくださったことや、神の約束や、まだ彼がその見ることのできていない将来、神が約束してくださっている素晴らしい祝福なんか、それ全部いらないって。今のこの目の前の状況のゆえに、捨ててるんですよ。ヨラムは。不信仰だから。神に期待することやめちゃってるから。不信仰の代償は大きいですよ。神が用意しておられるのは私たちのために。私たちの頭が考えたこともないし、私たちのその口に上ったこともないような、もうなんでこんなに良いことをしてくださるんですかという、その私たちが想像もできないほどの良いものを与えてくださるって。神を愛する者のために神が用意しておられるものはそういうようなものだって。その一番の祝福というのがイエス・キリストじゃないですか。誰が神の御子を受けるなんて、誰が私の罪をその許してくださる、そのために神が御子イエス・キリストを使わし十字架にかけるってなんて、そんなことを考えついたんですかって。そして御子をさえ惜しまずに与えられた方が私たちにどうして必要なものをそのすべてを恵んでくださらないことがありましょうかって考えたことのないような祝福を私たち不信仰によって捨てるんですよ。そんな神なんかいらないって言ってしまうんですよ。不信仰というのはそういうものですよ。信仰はまだ見ないものを保証させ確信させるって。不信仰というのは、それを受け取りません。そんなの信じません。神が用意しておられるものなんて信じません。これ以上神に何を期待できるんだ。アホらしい。そういう言葉で浮かんでこないかもしれないけど。でも神に期待しないってことは結局そういうことなんですよ。神を恐れないということは。そのヨラムに対して、神はそれでも恵み深くあられるんですよ。 一節。エリシャは言った。主の言葉を聞きなさい。主はこう仰せられる。明日の今頃、サマリアの門で、上等の小麦粉1セアが1シケルで、大麦2セアが1シケルで売られるようになる。エリシャを通して神が約束してくださったことですよ。サマリアに食べ物が溢れるようになるよって。明日の今頃ねって。鳩の糞が5シケルで売られてたんですよ、銀の。なのに上等の小麦粉が1シケルで1セアが1シケルで売られるって。鳩の糞 0.3 リットルが銀5シケルなのに、上等の小麦粉1セア 7.6 リットルが1シケルだって。2節。しかし、自重で王がその腕に寄りかかっていたものが、神の人に答えていった。たとえ主が天に窓を作られるにしても、そんなことがあるだろうか。この人は不信仰だったんですよ。そんなことがあるだろうかって。主が天に窓を作られるにしてもって。自分の知識や自分のイメージで、このように神が助けてくださるだろうという筋書きを書いて、これはあり得る。これはあり得ないと、勝手に神の力を制限するんですよ。神はこのようにしてでないと、私の願いを聞けないっていうようにしてしまうんですよ。神の力や神のその無限のこの可能性を、限りなくゼロに等しいようにしてしまうんですよ。自分と同じように、自分のイメージ、自分の知識、自分の考え、自分の経験の中に押し込めるんですよ。この地上のすべてを作った神をですよ。神が私と同じにしか考えられないという方がありえないですよ。この王の自重は、主が天に窓を作られるにしてもって。なんかの映画みたいな、アニメみたいな感じで神が天の窓から、こんにちはとかって。小麦粉今落とすからねって、はい、受け取ってとか、そんなことあるかって、そんなことないですよ、そりゃ。神は自然の法則とか、そういうのを無視しませんから。もちろんそれを超えるときもありますけど。イザヤの55章には、8節と9節、こう書いてあります。私、神ですね、の思いは、あなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ、主の御告げ。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高いって。この王の自重に対して、エリシャはこう言ったんですね。二節の後半。そこで彼は言った。確かにあなたは自分の目でそれを見るが、それを食べることはできない。不信仰の代償というのは、ものすごく大きいですよ。不信仰の代償は、神の恵みを受け損なうんですよ。神が恵みを持って良いものを受ける資格のないものに、神の方法で、神のタイミングで、神がお決めになったその量を与えようとしておられるその神の恵み、この祝福、良いものを受け損ねるんです。しかも彼は自分の目でそれを見るんですよ。食物がたくさん与えられるのを見るんですよ。それを聞くんですよ。なのに、自分は食べることができないんです。不信仰だから。神の恵みは、この自重にも向けられてたんですよ。この人も含めて、もう満ち足れるぐらいご飯を食べて、必要なものを買うことのできるような状況を神は与えようとしたんですよ。でも彼が不信仰だったがゆえに、その恵みを受け損なったんです。彼の不信仰というのは、ある意味、神を嘲笑うかのようなもんですよ。んなことあるかって。その不信仰、そんなことあるかよっていうのは、それが原因になって神の恵みを受け損なわせたんです。私やあなたがどのような状況の中にあったところで、どのような辛い状況の中にあったとしても、神の力にをもってすれば、その状況を通過することのできる力や必要なものを神が与えてくださるはずですよ。自分の肉や自分のその思いとか心とかっていうのはキューキューして苦しいかもしれないけども、神は私を支え、私をその困難の中を通過させるだけの力を与えてくださり、励ましも慰めもすべてを与えてくださいますよ。神はそのような方ですよ。信仰とはそれを信じるんですよ。 前回のその第二列王記の六章の前半でやりましたけど、信仰っていうのは無謀なことを信じるとか、何もそこに実体がなくて実質のないものを信じるというものではないんですよ。決して。そこにあるんですよ。見えないだけで。神が助けるという、その思いも、神が助けることのできる力も、私たちに必要な物質的なもの、経済的なもの、健康的なもの、霊的なもの、一切合切を神は持っておられて、神はそこにおられて私たちに与えるものすべてを実際に持ってるんですよ。その実際にあるのを信じるんですよ。何もないような、なんか空想話みたいなのを信じて自分に言い聞かせて、そのマインドコントロールで自分は大丈夫だ、大丈夫だとかって言って、それを信じるのが信仰じゃないんですよ。目には見えないんだけども、必ずあるんだというものを、そのある、必ずある、見えてないものを信じるのが信仰ですよ。聖書が言う。本当にその神を信じるのであれば、信じたのであれば、不安にならないんですよ。祈って神に委ねたのであれば不安にならないんですよ。神が必ず私を助けてくださるはずだというその信仰に立つことができるのであれば。祈った後に、ああどうしよう、ああどうしよう、ああ怖い怖い怖いって言ってるのは信仰がまだ働いてないんですよ。だからこの目の前の状況をどうしてくださいとか、これを通過させてくださいとかっていうその言って祈る前に、私に信仰を与えてくださいと祈るべきですよ。信仰のない私にも神が信仰を与えてくださる憐れんでね。それが信仰ですよ。私はあなたのことを信頼できないんですって、実は。そんなことすら祈っても神がそうかって、私をかわいそうに思って私に信仰を与えてくださる、その時に神を信じることのできるその力を与えてくださる、信仰を与えてくださる方だって、それほど私は憐れんで、憐れみ深くて恵み深い方なんだということを信じる、もうそれがその私たちの信仰のベースですよ。私たちが何だからといって神に愛されたんですか？私たちが信仰深いからですか？そんなことじゃないですよ。私がまだ弱い時に神が愛したって。私がまだ罪人で神の敵であった時に神は愛し、このご自分の御子であるイエス・キリストを十字架にかけたって。それが私たちの信仰じゃないですか。この神の愛を信じるんですよ。神発信の、私発信の愛ではなくて、イニシエーターは神ですよ。この救いを始められたのは神ですよ。すべてのことを神から発し、神によってなり、神に至るんですよ。この神にが褒めたたえられますよね。この神に栄光がありますよね。私自分を信じるんじゃないんですよ。いい子ちゃんである私を受け入れてくださる神じゃないんですよ。もちろんそれも喜びますけど、私がその神に、その、従い始めるとね。でもだからといって神が愛したんじゃないんですよ。だから始めたのは私じゃないんですよ。神が始めたんですよ。私を愛することを、私を救うことを、私を助け、私を導くことを神が始めたんですよ。私じゃないんです。あなたでもないんです。だからこの方に信頼することができるんですよ。私がどうであれ。それが福音じゃないですか。しかしこの王の侍従は、不信仰のゆえに、神の恵みを受け損なったんですよ。受け損なうんですよ。3節と4節。さて、町の門の入り口に4人の雷病人がいた。彼らは互いに言った。私たちはどうして死ぬまでここに座っていなければならないのだろうか。たとえ私たちが町に入ろうと言っても、町は飢饉なので、私たちはそこで死ななければならない。ここに座っていても死んでしまう。さあ今、アラムの陣営に入り込もう。もし彼らが私たちを生かしておいてくれるなら、私たちは生き延びられる。もし殺すなら、その時は死ぬまでのことだ。潔いですね。4人の雷病人がいたんですよ。ハンセン病の患者ですね、今で言う。彼らはサマリアの門の入り口にいたんですよ。まあ当時、雷病というのはね、雷病に侵されると、その町の門の中に町の中に入ることはできなかったんですよ。町の外に進まなければならなかったんです。 働くことも許されてないし、だからお金を稼ぐこともできないんですよ。それで食べるものといえば、町の門の外に出されるゴミを漁るしかないんですよ。だから彼らはその町の外にいるんですよ。このような状況の中でも。だサマリアの町では食べるものがないんですよ。自分の子供を食べるとかそういうようなもう劣悪なというかもう考えることのできないぐらいの危機だから。で、一番ダメージ食うのはこの人たちですよ。ゴミすら出てこないんですよ。それでこの絶望的な状況の中で、冒険をしてみることにしたんですよ。このままここに座っててもどうせ死ぬわって。街の中に入ったとしても、街は飢饉なので食べるものがなくてどうせ死ぬって。であれば、食べ物がいっぱいあるそのアラムの陣営のところに行ってみようって。ここに座っていると、生き延びる確率はゼロ。サマリアの町の中に入れたとしても、そこで生き延びられる可能性はゼロ。なんだったら、もしかしたらアラムのその兵隊たちが私たちをかわいそうに思って、そのゴミでも与えてくれるかもしれないって、もしかしたら。まあ言って殺されるかもしれないけどねって。でも生き延びられる確率は、そのゼロよりも少なくともちょっとあるって。から客観的に考えたんです。それで、エイヤーで行動したんです。この冒険。彼らがその冒険を犯したこの行動というのを神は使ったんですよ。ヨラムにも全く関係ないし、エリシャの近くにいたんでもないんですよ。もうなんか全く別のところで起こったことですよ。この4人の会話というのは。本当不思議ですよ。神はもう全てのことをこのオーケストラというかこの指揮しておられるんですよ。でこのタイミングでですよ。4人の雷病人がいるんですよ。このタイミングで4人の雷病人が、いや、このまま死ぬだろうとかっていう話をしてるんです。神はすべてを、始められる方だし、すべてを知っておられて、指揮して、オーケストラしておられる方ですよ。神は。で、5節。アラムの陣営に着くんですね。こうして彼らはアラムの陣営に行こうと夕暮れになって立ち上がり、アラムの陣営の端にまで来た。見ると、なんとそこには誰もいなかった。主がアラムの陣営に戦車の響き、馬の稲鳴き、大軍勢の騒ぎを聞かせられたので、彼らは口々に、あれ、イスラエルの王がヘテ人の王たち、エジプトの王たちを雇って我々を襲うのだと言って、夕暮れになると彼らは立って逃げ、彼らの天幕や馬やロバ、すなわち陣営をそのまま置き去りにして命からがら逃げ去ったのであった。この雷病人たちは陣営の端に来て一つの天幕に入り食べたり飲んだりして、そこから銀や金や衣服を持ち出し、それを隠しに行った。また戻ってきては他の天幕に入り、そこから持ち出して、それを隠しに行った。アラムの陣営に着いた4人が見たのは、誰もいなかったその空の陣営なんですよ。北イスラエルの王国のその首都であるサマリアを包囲できるほどの強靭で大勢の軍勢だったのに、いなくなっちゃったんです。この4人の雷病人は何もしないんですよ。彼らがアラムの陣営に出発したのは夕暮れですよ。そして舞台裏で神が働いて、戦車の響きや馬の稲鳴き、大軍勢の騒ぎをこのアラムの陣営に聞かせて、彼らがパニックになって逃げ去ったのは、7節によると夕暮れなんですよ。だからこの4人が、じゃあもうそんなんだったら、こうかけてやってみようっていう、なんていうんですかね、博打といったら、例えば悪いですけど、あ、これ死ぬんだったらしょうがないわってもう、あとはもう、すべてを神に任せてみようって。私、もう死ぬんだったらその時だって。だからもしかしたら、憐れんでくださるかもしれないって、神が。だから一歩踏み出してみようというもう割り切ったこの一歩がどうなるか分かんないけどとりあえず行ってみようっていう。踏み出したそれと同時に神はその背後で働いておられて、この混乱を起こして、そしてアラムの軍勢をそこから排除したんですよ。どっかに行かしたんですよ。パニックを起こして。で、この4人がこのアラムの軍勢に到着した時には、 すでに撤退が完了していて。もうこのアラムの人たちも勘違い、甚だしいですよ。命からがら逃げたって。何も来ないのに命からがらですよ。来るとしたらこの4人の雷病人だけですよ。雷病人たちはこの分取り物を堪能したんですよ。ものすごい量の食物と銀や金や衣服というものがいっぱいそこにあって、腹いっぱい食べたり飲んだりしたんですよ。そして銀や金や衣服をその持ち出しては隠しに行ったんですよ。まあ普通に考えることでしょうね。彼らこの先、その自分のお金とかをね、自分ないわけだから、そこでその自分のところに隠して、後々そのこれを使おうというふうに考えたんでしょうね。でも9節。彼らは話し合っていった。私たちのしていることは正しくない。今日は良い知らせの日なのに、私たちはためらっている。もし明け方まで待っていたら、私たちは罰を受けるだろう。さあ行って王の家に知らせよう。我に返ったんですよ。ちょっと待てよって。私たちのしていることは良くないよ。飲み食いをして分取り物を堪能して一人占めというか、まあ四人占めすることはこれは良くないって。今日は良い日の良い知らせの日じゃないかって。私たちは何も努力してないのに、ただわずかな可能性にかけてその死にその委ねてというか自分の命を一歩踏み出しただけだって。そしたら神が天の窓を開いて恵みを豊かに私たちに与えてくださったって。今日は良い知らせの日だって。それなのに私たちはただその自分たちだけで飲み食いし分取り物を堪能してるって。もし私たちが明け方まで待っていたんだったらきっと罰を受けるに違いない。すぐに行動を移したんですよ。彼らがアラムの陣営にそのスタートしたのを、足を向けたのは夕暮れですよ。だから今夜なんですよ。だから夜のうちに彼らが移動して明け方まで待つことなく、もうすぐに、今すぐに行こうって、彼らをすぐに行動に移したんですよ。で、サマリアにいる王の家に知らせに行ったわけです。この4人がなぜそんなその客観的になれたんでしょうか。なぜでしょうか。見つかりが現れたんでしょうか。なぜいきなり、あ、私たちのしていることは良くないというふうに彼らは考えることができたんでしょうか。自分たちが、また自分たちの必要が十分に満たされたからですよ。お腹いっぱい食べたんですよ。お腹いっぱいになるまでは、他のところに、他の人に分かち合おうなんてしないんですよ。違います？私ならそうですよ、少なくとも。何日もご飯食べてないんですよ。通常の食べ物でもゴミを漁るしかできないような状況に私がいて、何日も食べてないその状況でもうこれで死ぬかもしれないという状況の中で、食べるものがいきなりゴーンって肉やみたいなのがあって、金や銀や食べ物がいっぱいその、ごめんなさい、その衣服がたくさんそこに転がってたら、自分のことまず考えますよ。食べようって。他の人のことは私考えないですよ、ぶっちゃけ。それだけの必要が自分にあったら。お腹空いてグーグー言ってもよだれが出てきてるのに、それを持ってみんなに分かち合おうなんて、そんなことは私考えないですよ。自分たちの必要が十分に満たされたんですよ。それなので、はって思い出したんですよ。サマリアにいる王様や、自分たちの同胞のことを思い出したんですよ。ああ、そうだって。我に返ったんですよ。ああ、自分たちだけでこんなこの良い思いを、いい思いをしてるのは良くないって。詩編の34編、8節。主の素晴らしさを味わいこれを見つめようって。私たちがもし十分に、私たちの必要が、霊的な必要が満たされていないのであれば、イエス・キリストの福音を述べ伝えるのも、他の人を顧みられるほど、福音を味わわないとね、それを見つめないと、福音を述べ伝えようという意識にならないんですよ。自分でもよくわかってないのに、そのイエス・キリストのことを、その福音を述べ伝えなさいとかって言っても、ピンとこないんですよ。何を伝えるんですかって。もうみんなやるからやりますけどとかっていうふうに言っても、そこになんか、何の喜びも、何の思いも働かないんですよ。苦しい思いもないんですよ、そこに。だってわかんないもんって。何を伝えればいいか分かんないんですよ。悪いと言ってるわけじゃないですよ。誰がもうそれを通過するから。 福音に出会って、ああ、イエス・キリストのことは本当に私のために、イエス・キリストは死んでくださったのかって、神は私、こんな私を愛しているのかということを、そこからスタートして、イエス・キリストを述べ伝えるっていう他の人のことを顧み始めるのは、もしかしたら時間かかるかもしれないですよ。だってまず自分が本当にこの福音良い知らせを味わって見つめないと、自分のその霊的なこのモヤモヤというか、この愛され、神から愛されてるとか、こんなにも許されたとか、そういうのが満たされていかないと、他の人のことを顧みようっていうその意識にならないんですよ。あ、こんなにもいいものなのかって福音が。おい、人に伝えないとやばいでしょうって。パウロは自分がその福音を述べ伝えなければ災いだって言ったんですね。またパウロは自分で他の人よりも多く働いたって、この福音を述べ伝えるためにそう言ったんですよ。でもそれは、これは私ではなくて、神の恵みが私をそうさせて私を突き動かしたんだって。パウロはこの神の恵みや神のこのイエス・キリストの福音を十分に味わって、それを見つめたんですよ。そしてその内側から湧き溢れてくるような、福音に対する喜びや、他の人たちに対する憐れみが、彼を突き動かしたんですよ。まあ、イエス・キリストを述べ伝えれって言うからもうしょうがないな。みんながやるんだったらもうやるしかないか。それでは溢れてくるような、福音というのを伝えることはできないですよ。まず自分がどれだけ、神に愛されたこと、許されたこと、神から今も愛されていて、受け入れられていて、もう永遠に至るまで神が私のことをその導き、憐れんで、祝福で満たして、良いもので満たそうとしておられるかということを、もう十分に味わって、それを見つめる必要がありますよ。自分のことでいっぱいいっぱいになっている時というのは、他の人のことを顧みようっていうことにまで思いがいかないから。もうその時はしょうがないですよ。自分が十分に満たされて、味わって福音を。そして見つめて、自分の内側から今度はその溢れ流れていくのを、その求めるしかないですよ、その時には。求めたらでもその時は必ず来るんですよ。誰でも乾いてるものは私の元に来て見なさい、飲みなさいって。私から飲みなさいって。誰でも。そしたらその心の内側から、そのほとばしって溢れて、その命の水の、命の水が、ほとばしってね、川川となって流れ出るようになるって、もうそこに至るまで福音のことを知りたいですよ。神の愛、神の愛も神の恵みもすべて知りたいですよ。そこにまで行ってないんだったら、やっぱそれを求める必要ありますよ。神にもっと教えてくださいって。十節と十一節、彼らは町に行って門営を呼び、彼らに告げていった。私たちがアラムの陣営に入ってみると、もうそこには誰もおらず、人の声もありませんでした。ただ、馬やロバが繋がれたままで、天幕もそっくりそのままでした。そこで門営たちは叫んで、門のうちの王の家に告げた。この門営はびっくりしたでしょうね、叫んで。王様！十二節、王様の反応。王は夜中に起きて、家来たちに言った。つまりだから夜中だったんですね。彼らはもうその時に思い立って、すぐに、サマリアに向かったわけです。そして夜明け前に、夜中に、この情報を伝えたわけですね、知らせを。アラムが私たちに対して測ったことをあなた方に教えよう。彼らは私たちが飢えているのを知っているので、陣営から出て行って野に隠れ。あいつらが町から出てきたら生け捕りにし、それから町に押し入ろうと考えているのだ。王のアラム、王様はヨラムは、これはアラムの策略だって言ったんですよ。まあ確かに、その可能性もなきにしもあらずですが、前の日に、ごめんなさい、ヨラムは、エリシャから聞いてるんですよ。神が豊かに恵みを注いで、食べ物をたくさん与えるって。おお、これは神のお言葉通りだと。ヨラムはならなかったんです。なぜですか？不信仰だからですよ。このままでは、神が用意した食物も、金も銀も衣服も、ヨラムのものにも サマリアの中にいる人たちのものにもならないんです。信仰は、そこに実際にあるもの、実存しているものを、でも見えないんだけども、必ずそこにあるものを信じるのが信仰なんですよ。ヨラムは、そこにあるものなのに、見てないからといって、自分のその想像を超えてるからといって、信じなかったんですよ。このままでは、この、せっかくそこにあるのに、それは彼のもとになる。これ、彼のものにもならないし、彼の民のものにもならないんですよ。そして、みすみす、彼自身も、彼の家族も、彼の民も全員、飢え死にさせることになるんですよ。不信仰というのは、悲しいというか、悲劇ですよ。不信仰がもたらす代償というのは、あまりにも悲惨ですよ。悲しいですよ。実際にあるんですよ、そこに。神の助けは。神の愛は、神の許しはそこにあるんですよ。なのに信じないから、それを自分のものにすることができないんですよ。雷病人のたちのように、ここに座っててもどうせ死ぬだけだというような発想にならなかったんです。だから自分の不信仰や不従順を盾にして、恵み深い神によりすがらないのは本当に愚かですよ。だってこんなこと起こるはずがないじゃないか。そんなわけがない。それが神に対する盾になるんですよ。神に聞き従わない城壁になるんですよ。神に期待しない。神を信じない。神により頼まない。自分の城壁、その常識という城壁の中に隠れて、神がそんなことするわけないじゃないか。ありえない。考えられない。信じられない。城壁の外を一歩踏み出したら、そこにもう余り余るほどの祝福がそこにあるのに、実際にあるのに、それを受け取ることができないんです。しかしそこに、家来の一人が、信仰の働く、客観的に意見をすることができる者がいたんですよ。13節。すると、家来の一人が答えていった。それでは、誰かにこの町に残っている馬の中から5頭だけ取らせ、その者たちを使わせて偵察してみましょう。どうせ彼らはこの町に残っているイスラエルの民、イスラエルの全民衆と同じ目に遭い、またはすでに滅ぼされたイスラエルの全民衆と同じ目に遭うのですから。客観的にこうやって意見できる、もしくはその神に期待して、そのもうどうせ、もうどうせ私たちにはどうすることもできない、私にはどうすることもできないんだから、ここはもう信頼して行ってみようよという、その信仰の冒険ができる人が一人でもいると助かりますよ。王様は全然ダメだったけど、この家来の人が、一人がそうだったんですよ。もうこういう状況になると、どれだけその信仰を働かすことのできる人がいるかによりますね。教会も同じように。どんだけその、考えることができて、そのイベントとかを回すことができるような、その実務的なことができるような人が教会にいたとしても、その人に信仰がなければ何の意味もないですよ、このような時に。信仰というのは、目に見えないことからを保証し、それを確信させるものですよ。信仰というのは、神が実際に与えてくださる、その、助けや祝福を、私たちの必要に対するその満たそうとしておられる神の祝福を受け取ることのできる、その報酬を得ることのできる唯一の方法ですよ。信仰は。4人の雷病人たちと同じような考えて、どうせ何もしなかったとしてもみんな死んでしまうんだから。たとえそれが王様の言う通り、アラムがそのアンブッシュしてもね、その待ち伏せしてたとしても、それはどうせ彼らは死ぬかもしれないけど、ここに残ってても同じように死ぬんだって。だから行ってみたらいいじゃない。14節。彼らが2台分の戦車の馬を取ると、王は行って偵察してきなさいと命じ、アラムの陣営の後を追わせた。15節。彼らはアラムの後を追ってヨルダン川まで行った。ところがなんと、道は至るところ、アラムが慌てて逃げるときに捨てていった衣服や武具でいっぱいであった。使者たちは帰ってきてこのことを王に報告した。この4人の雷病人たちが報告した通りの状況を確認して、それを王様に報告しに行きました。16節。そこで民は出て行き、アラムの陣営をかすめ奪ったので、 主の言葉の通り、上等の小麦粉1セアが1シケルで、大麦2セアが1シケルで売られた。王は霊の侍従、その腕に王が寄りかかっていた侍従を門の管理に当たらせたが、民が門で彼を踏みつけたので、彼は死んだ。王が神の人のところに下って行ったとき、話した神の人の言葉の通りであった。神の人が王に、明日の今頃、サマリアの門で大麦2セアが1シケル、上等の小麦1セアが1シケルで売られるようになると言ったとき、侍従は神の人に答えて、たとえ主が天に窓を作られるにしても、そんなことがあるだろうか、と言った。そこで彼は、確かにあなたは自分の目でそれを見るが、それを食べることはできないと言った。その通りのことが彼に実現した。民が門で彼を踏みつけたので、彼は死んだ。不信仰な侍従は、その、門の管理に当たらされられてたんで、その民が、我先にと言って、アラムのその陣営に分取りに行ったんですね。それで踏みつけられたので彼は死んだんですよ。主の言葉通りになった。神の約束が実現するのを見るんだけども、しかしその約束、身を味わうことはできない。自分の手でそれを受け取ることができない。その理由は不信仰だったからですよ。神を馬鹿にしたんですよ。そんなことあるか？信仰は、ヘブルの11章にありますね。一節。目に見えない事柄を保証するって。そしてそれを確信させるって。実質的で実際に存在するもの、けれど目に見えないもの、神が私たちに与えてくださる祝福や、その約束の家の、救いや、また次の世界への、その、確信というのは、信仰によるんですよ。そしてそれは必ずそこに存在してあるんですよ。神に信頼して神を信じ続けていると、私たちはその報いとして、神が備えてくださるそのすべてのものを私たちに与えてくださいますよ。でも不信仰でいると、目に見えない。でも必ずそこにある神の祝福や恵みを受け損なうんですよ。受け損ねるんですよ。私たちは何だからといって自分のことを自分に期待するんでしょうね。なんだからといって、他の人や、お金や、物に自分の期待を置くんでしょうか。実際に私を救い出すことができるんですかね、私のことを。私自身が。自分が犯した罪を自分自身が贖うことができるんでしょうか。イエス・キリストの命と同じだけの価値のあるものを私が捻出できるんでしょうか。それ以外、その罪が許される方法はないわけですから、聖書が言ってるように。言ってることによるとね。それだけのお金を得ることは私できるんでしょうか？他の人を救うだけの、その良い行いを私はすることはできるんでしょうか？実際にその人の本当の助けになるんでしょうか？第一ペテロの一章。八節と九節。第一ペテロの一章、八節と九節。新約聖書、それの方ですね。第一ペテロの一章、八節と九節。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども、愛しており、今は見てはいないけども信じており、言葉に尽くすことのできない境に満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。私は人の慰めや助けになれるかもしれませんよ。あなたも。この一定の期間というか、少しのスポットで私は役に立つかもしれません。でもまたその苦しみとか辛いこととかそういう波が来た時には、私のその助けというのは何のその助けにもならなかったりするんですよ。人に良くしてあげて、その人が私のその行いによって、ああ、こんなに良くしてくれてありがとうって励まされたとしても、それはそこだけで終わるんですよ。喜びに踊るような、境に満ちるような、その喜び、心からのその魂の深いところからの喜びというのを私たちはもたらすことはできないんですよ。それはイエス・キリストを信じる信仰によって与えられる、その魂の救い以外に、そんな、その喜びや、平安というのをもたらすことのできるものはないからです。それは信仰の結果だって。 もし誰かが私に頼ってきたら、私は最初から無駄な抵抗はしません。私が頑張ってその人を救おうとか、その人を励まそうとか、その人の助けになろうなんて思わないです。だってできないんだもん。自分自身のことでさえ救えないのに、人のことを助けることができないんですよ。助けたくてもどんなに。だからイエス・キリストを指し示すんですよ。私にはできないけども、イエス・キリストにはできるんだ。だから私を信頼するんじゃなくて、神を信頼しようよ。私には慰めることできないですよ。悲しみの中に沈んでいる人の心を慰めるなんて私にはできないですよ。苦しいその状況の中を通過している人たちの心に光を与えるなんて私にはできないですよ。でもイエス・キリストにはできるんですよ。どのような状況の中にある人にでもイエス・キリストに対するその信仰が与えられるのであれば、それは内側で光となり、喜びとなり、その喜んで踊るようになるんです。私はそれを伝えたいですよ。しかも自分でそれを深く味わって、それを見つめて、実質のあるものとして、それを伝えたいですよ。こんな私でも、神は愛してくださって、私を支えてくださったんです。こんなにも良くしてくださったんです。という、この実質を信仰で信じた結果与えられて、その報いとして与えられるこの祝福を、本当にこのことがあったんだということを伝えたいですよ。私信じてないけど、でもこうやってあるらしいですよ、みたいな。まあそういうふうに、カウンセリングするようにっていうふうに、ちょっとなら学んでるから、そのようにしてみようかな、ではなく、本当にその自分が、じゃあどうなんだろうって、神が私のことを愛してくださった。私を許してくださった。本当に私のものとしてそれを味わって、それを見つめ、これだったら、この人に伝えたとしても、この人の励ましになるはずだって。この人の救いになるはずだって。実質のあるものを信仰によってその捉えて、そしてその人が信仰によってまたその受け取ることができるように励ませるようになりたいですよ。それほどその神の祝福や恵みを受け取りたいですよ。貧しかった私を、霊に貧しかった私を、神は豊かなものとしてくださった。何にも真理なんて見えてなかった私の目を、神は開いてくださった。もう救われようのない私を、イエス・キリストをほふってくださることによって、生贄としてくださることによって、私をあがなって、そこから救い出してくださった。私はこの救いの歌を、神に向かって歌おう。喜んで、この救いの神を述べ伝えよう。そうやって歩み続けたいですよ。祈ります。天のお父さん。あなたが私に、私たち一人一人に与えてくださる、そのあなたの恵みによる祝福や、平安を、また喜びを、イエス・キリストの福音を、もっともっと明らかに教えてください。私の心を柔らかくしてください。自分の常識や、自分の経験や、自分の考えで、こんなことは起こり得るわけがないという。こんなことあり得るかって、そうやって不従順、不信仰になって、あなたに期待せず、あなたがもう実際にそこに、もうすぐそこに、用意してくださっているあなたの祝福を受け損ねることがないように、どうぞお助けください。不信仰になってイエス・キリストさえも拒んでしまうことがないように、どうぞお助けください。私の信仰をもっと励ましてください。あなたの愛をもっともっと教えてください。実際にそれを、そのイエス・キリストの人知を遥かに超えた愛を体験することができますように。また聖霊によっても、ああ、そういうことかってあなたの愛の広さ、長さ、高さ、深さを知ることができますように。主、どうぞ助けてください。そしてその、どのような状況の中にあっても、あなたの、その、あなたから与えられたイエス・キリストによるその救いの上に、私の魂が喜び踊っていますように。実質を持って、他の人たちを励ますことができるように。主、どうぞ助けてください。お願いします。もっともっとあなたの福音が私に迫ってきますように。毎日そうなりますように、主。どうぞ助けてください。ここにいる一人一人をお助けください。祝福してください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。